ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は和田夏実です。今回は地域政策学部准教授の斉藤義則先生です。斉藤先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先生のご経歴について伺っていきます。ご出身が群馬県だそうですね。
はい。群馬県の館林市で、生まれました。公立の小中学校を卒業後、県立の太田高校に進学したんですけれども、そちらでラグビー部に所属をしておりました。高校卒業後は、大学は東京都内の東京農工大学の農学部の方に進学しましたので、うん、一度東京の方に出ております。
その学校を選んだのはどうしてだったんですか？
高校時代に、進学先を考えた際にですね、自分の興味関心はどこにあるんだろうと分析してみたところ、環境問題に、関心があるなというふうに気づきまして、で、当時、環境という名前がついた学科として珍しかったんですが、環境資源科学科というのがこの東京農工大学にありまして、そちらで進学して環境問題についての勉強をしたいと思って、進学しました。
環境問題というワードの中でもいろいろとこう分かれてくると思うんですが、具体的にはこの環境問題って簡単に言うとどういったものがこう含まれた言葉になるんですか？
環境問題と言いますと、分かりやすいところではやっぱり水質汚濁、それから大気汚染、
はい、
といった、これまで学校の授業でもお聞きになったことあるかもしれませんが、日本では四大公害問題というのがありました。水俣病の水銀汚染、それから痛い病のカドミウム汚染、そして四日市喘息の、二酸化硫黄という化学物質があるんですけれども、そういった問題がありまして、そういった大気汚染、水質汚濁について、環境問題について特に関心を持ちました。
研究などはどういったことをされていたんですか？
大学時代はその中でも大気汚染に関心を持ちまして、大気汚染でもですね、植物の可視障害と言いまして、はい、植物が徐々に茶色く葉っぱが枯れていくという現象があるんですけれども、その原因の一つに化学物質が影響しているというふうに言われております。で、皆様もお聞きになったことあるかもしれませんが、高化学、スモーク注意報というのがあります。で、あれも化学物質が原因になるわけなんですが、その影響が人間だけではなくて植物にもあるのではないかということで、それを研究しておりました。
卒業後についても教えていただけますか？
はい。卒業後はですね、大学で学んだ化学の知識を群馬県の環境保全に役立てたいなと思いまして、
はい、
県庁の化学職として採用されました。で、配属先は群馬県衛生環境研究所というところで、ここでもやはり、県内の大気汚染の現状を実験や調査で調べたり、また放射能汚染の様子を、常にモニタリングするといった調査の業務に従事しておりました。これに加えて、現在の高崎経済大学での仕事につながる環境教育ですとか、ゴミの研究にも取り組んできました。
先ほど県庁にお勤めだったと伺いましたが、その時って例えばどういったものを研究されていたりとか、また業務を担当されていたんですか？
はい。業務はですね、群馬県内のいろいろな地点での大気汚染がどれぐらい進行しているのか、あるいは安全なのかというのを実際に空気を取ってきて分析して調べるといったことを行ってました。で、それから放射能に関しましても、はい、同じように、群馬県内のいくつかの場所で、放射能レベルがどれぐらいなのかというのを調査する業務をやっておりました。大気汚染であれば、皆さんが吸う呼吸によって吸う空気そのものの汚れを調べることになりますし、放射能汚染に関しましても食べ物しかり、人体に影響があり得ることですので、今の状況が安全なのかどうかというのを調べるということを業務として行っておりました。
確かに東日本大震災の時っていうのは、被災地の食べ物であったりとか、うん、実際にその土地へ入れるエリアと入れないエリアがこう細かく分かれたりとか、いろいろな影響ありましたね。うん、
そうですね。群馬県内も放射能汚染が実際にありまして、土壌汚染 がちょっと深刻になったところについてはその土壌を除去するといった対策が必要な場所がありました、はい、で、その対策が必要な場所はどこなのかを調べるにはまずは放射能のレベルがどれくらいかというのを知る必要がありますので、その調査に関わったということがございました。
その経験が今にも生きているそうですが。
そうですね、私は業務として放射能レベル、それから大気汚染のレベルというものに、身近に接してきたわけなんですけれども、はい、そうした中で、実際の科学的な数値とはかけ離れた社会の騒動というのも経験してきたことがありました。例えば放射能漏れであれば、福島県産に限らず群馬県産もそうなんですけれども、放射能のレベルは、基準のよりもずっと下で問題ないというところでもあるんですが、実際には大きな不安を社会が抱えて買い控えというものが発生していたかなと思います、はい、で、こういったマイナスの面というのがただ不安だからというところで出てきてしまうというのはちょっともったいないのではないか、それから社会としてはマイナスではないかというふうに感じるようになりまして、そういったところから科学的な事実、まあ、データに基づく事実というのを理解して、冷静に行動するということができれば望ましいのではないかということから、それを進めるための環境教育にも、力を注いできたところです。
そしてもう一つ私が先生気になったキーワードがあったんですが、ゴミの研究、これはどういった研究なんですか？
はい、実はですね、群馬県は47都道府県ある中で家庭から出る生活系ゴミというものが全国で最も多いという状況があります。で、この状況が、9年連続あるいはもっとそれ以上続いているという状況がありまして、ゴミが多いことの、デメリットがですね、まず一つはお金がかかると、
はい、
税金のコストがかかるということ、でそれからもちろん、現代であれば、温室効果ガスが出て温暖化に寄与してしまうといったことが挙げられます。で、ゴミが多いということはそういったデメリットの面も大きくなるということで、これをどうにかできないかということから、私自身群馬県庁職員時代からこの研究に携わってきました。
ゴミの研究っていうと具体的にはどういった内容のことを研究していくんですか？
はい、はい、ゴミが出る要因というのは様々な人々の生活行動に由来すると思うんですけれども、はい、例えばどこで買い物をするとか、食べ残しをどれくらい捨ててしまうとか、そういうところが影響すると思うんですが、そういった社会的な生活スタイルによって、ゴミが増えるのではないか、そこを疑いまして、研究によってですね、そういった行動様式を探りながらゴミにどういうふうに影響しているか、それを分析して原因を探っていく。で、ゴミを減らすための知見、アイデアを見出していく。そういう研究をやっております。群馬県は47都道府県の中で最下位、すなわち最も、ゴミが多い状況にあります。どのくらいゴミが多いかと言いますと、全国平均で1人1日が出すゴミの量が 620g ぐらいに対して、群馬県はこれが 750g。ということで多くなっております。ちなみに最も少ないのが京都府になってまして、
はい、
1人1日あたり 500g ぐらいですから、群馬県とのその差は 250g になります。で、この重さがどれくらいかちょっとわかりやすいところで例えてみようと思いますが、
はい、
コンビニで売っているおにぎり、これが1個 120g ぐらいですから、このおにぎり2個分を1人1日が多く捨てているという状況になります。ゴミの量が多いとそれだけコストがかかるということになるんですけれども、環境省が出しているデータによるとですね、ゴミ 1g を処理するのに約 0.05 円かかると言われております。従いまして、例えば群馬県と京都府の差である1人1日あたり 250g の差、これを群馬県民200万人そして365日1年間に換算して、
はい、
先ほどの1グラムあたり 0.05 円かかるというのを掛け算してみますと、この差がいくらになるかというとですね、単純計算なんですが約77億円に相当します。すなわち群馬県民がもし京都府民と同じくらいゴミを減らすことができれば、このお金を浮かすことができて、
はい、
例えば教育ですとか福祉といった別の 事業に割り当てることができたかもしれないということが言えるかもしれません。
さあ先生はですね、授業も大学では担当をされているそうですが、
はい、
例えばどういった授業を担当されているんですか？
はい。授業ではですね、ゴミばかりに特化することなく、広く環境問題、それからその環境問題を調べるための社会調査の手法というものについて、授業を行っております。環境問題に関してで言いますと、環境社会学というのを授業は一つ持っております。
はい。
で、この環境社会学は、例えば日本の歴史であります、四大公害問題がどのような、社会的な構造によって起きてきたのか、それによってどういう被害があったのか、健康被害だけではなくて、公害問題によって苦しめられた方が働けなくなることで経済的にも困窮してしまう。で、その周りの家族も困窮してしまうといった構造的な被害について教えたりしております。で、それから環境問題についてはもう一つ授業がありまして、環境教育論というものもやっております。
はい。
はい。これは私の経験に、基づいてお話しできるところをお伝えしてるんですけれども、環境問題に関しては、科学的な事実、すなわちデータというものがある程度分かっているにもかかわらず、社会騒動と言われるような放射能汚染であれば買い控え、あるいは偏見、差別といったものがありました。大気汚染に関しても、2013年頃ですね、PM2.5 について、中国から殺人スモッグ PM2.5 が来るなんて言って、センセーショナルな報道があってですね、
はい、
その当時、マスクを買い求める人が殺到したりということがありました。で、こういった科学的なデータに基づかない、社会騒動というのが起こるとですね、社会全体としてはマイナスの面が大きくなるのではないか。で、そういうことを、科学的なデータに基づいて考えて行動しましょうというのを環境教育論という授業の中でお伝えしております。で、最後、そういった環境問題を調べるためには社会調査、例えばインタビュー調査ですとか、はい、アンケート調査が必要になるんですけれども、そういった社会調査をするために、どういったスキルが必要だということを簡単にお伝えするような社会調査入門という授業もやっております。
先生、様々なこう授業を担当されていますが、
はい、
学生たちにこう先生としてこう期待することなどって何かありますか？
現代の環境問題は各地域、それから様々な国の事情が複雑に絡まり合って発生していますので、ただ環境にいいからという一つの観点だけではなくて、経済的な理由、文化的な理由、これがどういうふうに影響しているのか、これを考える複眼的な視点から物事を捉えてほしいなと思っております。
さあ、ということで、ここまでは斉藤先生に様々なお話伺ってきました。次回はテーマ。9年連続全国最多、なぜ多い群馬の家庭ゴミについてお話伺います。ラジオゼミナール。今回は地域政策学部准教授の斉藤義則先生でした。斉藤先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。